イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。イエスはご自分に従おうとする人々に覚悟を求めます。この狭い戸口から入るように努めなさいという呼びかけが覚悟を求めるものであるなら、それぞれ自分に当てはめやすい例えで覚悟を問うようにすると、今週の福音朗読もより深く理解できると思います。ごく最近を含め生涯記憶に残る忘れ物事件が私には3度巡ってきました。一番近いものから始めますと、8月21日の田平町ナイターソフトで、珍しく私はホームランと二塁打を打ちました。第一打席も出塁したので、ナイスバッティングならぬナイスバットだったわけです。本来ならこのまま鼻を高くしてこの説教の小ネタにできるわけですが、その主君のバットを試合後に北小のグラウンドに忘れてきてしまいました。不安になり帰ろうかと思ったのですが、すぐ戻ると、あの人は忘れ物したっちゃなかかと気づかれます。それが嫌でグラウンドに残っている人がいないか期待してメンバーの一人に電話をかけました。この人もグラウンドを後にしていましたが、取りに行ってくれました。愉快な話が水の泡、残念な話になりました。二つ目は先週のリュックサック事件です。先週来てない人もいると思うので再度繰り返し話しますが、自社を連れて天草の教会巡礼旅行に出かけたわけです。車3台に分乗して島原の口の津からフェリーで車を運び、天草の鬼池港に渡し、上陸後1時間走った場所に佐吉教会があります。渡辺主任神父様の貴重なお話を聞き、信徒会館をお借りして昼食をとり、教会を背景に集合写真を撮りました。帰りながら岬に立つ聖母を眺め、大江教会では純真聖母会のシスターに大江教会の説明をしてもらい、最後に大江教会の麓にあるロザリオ館という資料館を訪ねて鬼池港に戻りました。順調に来た旅行日程でしたが、リュックサックが見つからないと言い出すやつがいるわけです。目の前のフェリーに乗ろうかという時の忘れ物です。まあ皆さん話の流れで気づいていると思いますが、リュックサックを忘れたのは子供ではなくて中田神父であります。ロザリオ館の職員に電話してみますが、見つからないとの返事。大江教会のシスターに連絡するも、ないですねと力ない返事。シスターは自分のことのように心配してくれて、佐吉教会にも電話連絡を入れました。佐吉にもありませんでしたと。15人子供と合わせて巡礼グループを作っていまして、そのうちの13人はフェリーに乗せて、諦めがつくまでと中田神父と同伴の典礼委員長で来た道を引き返しました。そこへシスターから電話。佐吉では集合写真か何か撮りましたか。玄関先に無造作に置いてあったそうです。今は預かってロザリオ館の前でお渡しできます。これからは シスター方に背を向けて寝ることはできないと思ったわけです。一番古い最大の忘れ物はですね、大学生時代です。慶応大学の通信の学生だった時代に、夏のスクーリングで大進学校が提携しているトマス寮に下宿していました。その年のスクーリングも無事に終了。大きな荷物は宅急便で先に五島に送って、手ぶらで仲間の新学生と新宿駅に向かいました。なんとそこで私が長崎までの特急券と乗車券がないと大騒ぎしだしたんです。隅から隅まで身体検査をしましたがありません。結局同僚にお金を協力してもらって再度購入する羽目になりました。実家に帰って先に届いた宅急便の荷物を恐る恐る開けると、そこに JR の切符が入っていました。この片道切符は戒めのために今も持っております。常に私の旅行は片道切符でした。照明の道も片道切符でした。前もって往復を用意していても、袋は何もわからない旅でした。忘れ物事件もそのことを痛いほど教えてくれています。常に片道切符だと思って目の前のことに集中せよ、そういう注意を与えてくれていました。進学校時代、何度も五島から長崎行きの二等フェリー切符を買いました。片道切符でした。大進学校に行くとき、長崎博多間の片道切符を買いました。初めて赴任した浦上教会、その後転任していった教会、現在の田平教会、すべて後戻りのできない片道切符で赴任しました。どんなに過去が懐かしくても振り返らず、片道切符を握りしめて行った先で結果を出す、それが私の照明の道でした。すべての人に照明の道があります。後戻りを考えてしまうと証明は完成しません。常に片道切符のつもりで励む、これが中田神父が考える狭い戸口から入る覚悟です。皆さんにはイエスに従っていく覚悟を何かに例えることができるでしょうか。人に話して聞かせることができるくらいに要領よくまとめると、それはあなたにとって宣教をするための立派な道具になると思います。